開く
北区情熱トーク。
こんにちは。ここからは開く北区情熱トークの時間です。番組をナビゲートするのは私、大谷大学の指導修士です。よろしくお願いします。さて、いよいよこの番組も後半に差し掛かってきました。今回を含めてあと2回、北区基本計画について少しでも区民の方々に意識を開けていただけたら嬉しいです。今回初めて聞いた方のために少し説明します。北区基本計画というのは、北区の皆さんの声を集めて、これからの北区、その将来像をみんなで実現していこうという、そんな計画なんですね。ちょうど今皆さんが聞いていただいているこのラジオミックス京都も、前のこの北区基本計画によって、住民の皆さんからの声が出て、それを北区政60周年で実現しました。実は今、次の北区基本計画を作るために北区民まちづくり会議で私は座長を務めています。そんな私がこの番組では、北区に縁の深い魅力的な方々をお迎えしながら、北区について一緒に考えていきたいと思っています。北区に楽しい輪を広げていく、北区の情熱トークをしていきたいと思います。それでは早速、開く北区情熱トークということで、今回一緒に情熱トークをしてくださる方をお迎えいたします。今回はボーダレスハウス株式会社のなんと代表取締役の李誠一さんと、関西支店事業統括マネージャー山本隆人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単にお二人の、ボーダレスハウス株式会社の方を、紹介させていただきます。ボーダレスハウス株式会社では、外国人と日本人の若者同士が一緒に暮らす多国籍のシェアハウス、ボーダレスハウスを運営されています。国内国外で事業を展開し、現在運営されているハウス120棟、累積入居者がなんと1万人を超えるという非常に大規模なですね、感じで、事業を展開されています。北区の中にはですね、上賀茂、衣笠、西陣、鞍馬口、4つのですね、4棟を経営されています。最近の新しい取り組みとしては、地域住民との国際交流のきっかけを提供したり、さまざまな地域交流型のイベントも企画されているということです。では、いきなりなんですけれども、毎回ゲストの方には、開く北区ほにゃららというところをですね、書いていただくことになっています。そのほにゃららというところ、さあ、李さんと山本さん、何を書いていただいたんでしょうか。
はい、僕らが書いたのは、開く北区ボーダレスです。
ありがとうございます。声も揃えていただいて感謝してます。じゃあ、ボーダレスという、会社の名前でもあるんですけれどもね、そこに込められた思いとか、内容等についてですね、ちょっとお聞かせ願いますでしょうか。
ボーダレスハウスという、今ご紹介いただいたような、多国籍なシェアハウスを運営しているんですけども、ボーダレスっていうのはまさに国境がないということで、いろんな国の人、もちろん、日本の方も一緒になって一つ屋根の下に暮らすことで、いろんな価値観とか、いろんな文化宗教みたいなものを学んでいきながら、新しい価値観も学びつつ、自分の新しい発見もしつつ、そういう経験を若い人たちにしていきたいなっていう思いを込めて、ボーダレスハウスとしているので、今北区でも運営しているので、ボーダレスってさせていただきました。
なるほどね。ホームページなど見させていただいておりますと、非常に楽しげな感じのですね、学生たち、若者たちが、見受けられるんですけれども、どうでしょうかね、この京都でボーダレスハウス、4棟ですね、今やっておられるんですけども、それぞれ中に入居されている方々、どんな感じですかね。
そうですね、日本の方と海外の方で分かれるかなとは思うんですけども、日本の方だと、例えば同志社大学とか立命館大学とか、京都府立大学とかの入居、大学生の方が今多く住まれてますね。で、海外の方だと、 まあ、あの日本語を勉強されてる方もいらっしゃいますし、ワーキングホリデーっていう1年間で、まあ、あのアルバイトしたりとか日本学校通ったりっていう方が、あの今住まれてますね。
ああそうですか。非常に楽しげにね、まあ、あの語学の勉強にもなるし、お互いこう京都のこともね、こう知るきっかけにもなるしっていう感じ で、先ほどあのちょっと紹介させていただいたんですけども、国際交流に加えてですね、地域交流型のイベントっていうのもやっておられるっていうような感じなんですけれども、今具体的には何かどんなことをやっておられるんですかね。
今です と、上賀茂の、ハウスでは、あの年1回の区民運動会であったりとか、ほうほう、あとはあの地蔵盆がハウスの前で、ハウスの前でやるので、それに参加させていただいたりとか。
なるほどね、
はい、あとは、まあ、あの鴨川の、あと上賀茂神社の前の川を、近隣の方と掃除させていただいたりとかはしてますね。
そうですか。まああのまあ、京都に住んでる我々からすると、こういきなりシェアハウスっていうね、日本人と外国人の方が、まあ、外からの人がね、あのやってきて住んでるところで、ほな地蔵盆とか組運動会にいきなり参加って、ちょっとなかなか考えにくいんですけど、どんな感じだったんですかね。
まあ、始まりとしてはこう、シェアハウスってやっぱり若い人たち同士でこう一緒に暮らしていて、かつ僕らのやつは外国の方もいらっしゃるんで、こう周りから見ると結構怖いとかですね、そういうイメージが持たれやすいんですけど、まあ、なんで逆にこの北区の新しいハウスでは地域の人にオープンにしていこうっていうあの気持ちであの運営を始めまして、なのであのハウスの中であるパーティーだったりに読んだりとか、あとは町内会長さんにできるだけ早めにお伝えした上でいろいろ関わっていったりする中で、まあ一人ずつ少しずつ参加していって、皆さんが認知してくれて、ちょっとずつこう仲良くなっていったっていうのが多分実態ですね。
なるほど、はい、それはあの東京とか他のところでやっておられるのと、その京都でやっておられるのって、なんかこう戦略を変えられたんですかね。
そうですね、あの、東京でずっとやっていた時にはやっぱり地域の方にはご迷惑をかけないように運営をするというのが、まあ、僕たちが、持っていた、まあ、ポリシーというか運営の指針だったんですけど、まあ、京都に関してやっぱりその地域が好きな子たちもたくさんいますし、あとはそういう若い人たちだけじゃなくて、そういう外国人と関わったことがない人たちにそういうきっかけを与えるっていうのもすごく大切なミッションだなというふうに思ったので、まあそういうあえて住宅街だったんですけど、そういうチャレンジをしたという経緯ですね。
そうですか。なんかあの聞いてましてね、こう最初からよしうまくいってるみたいな感じに聞こえますけれども、まあ、我々あの京都に住んでるものはですね、いやそう簡単にはこう外からの人をあの最初からオープンマインドで受け入れるっていうわけではないんですけど、そのあたりどうでした。
そうですね、あの特にもう京都の方最近はね、あの外国人観光客の方に若干嫌気させてる部分も多分あると思うん で、 う、ね、あの最初僕らあの説明させて、あの地域の方招いて、あの説明会みたいなのさせていただくんですけど、やっぱりネガティブな、ご意見とか、怖いとかそういう意見いただくことはやっぱり多いですね、はい、
そのあたり先ほどの山本さんがね、地蔵盆とか区民運動会そこに参加するまでってかなりこう努力されたりこう我慢されたりしたことってあったんですかね。なんかこうきっかけがあったんですか。
まあ僕らとして、まあ、伝えたいポイントとしポイントというか、いつもあの気にしているところと関しては、一応顔の見える関係っていうのは毎回毎回作りたいなとは思ってます、なので、上賀茂もそうですし、鞍馬口もそうですし、新しくできた衣笠でこれからできる西陣に関しても、あの顔の見える関係、入居者さんと近隣の方が顔の見える関係っていうのを作っていきたいなと思ってます、
ね、そうですか。その上賀茂でこう顔の見えた方っていうのは最初はどなただったんですか。
あの実際その町内会長さんとか、そのご友人の方とかだったんですけど、その顔の見えるってこの入居者さんの、スウェーデンの誰々さんとか、この名前と顔で呼び合えるっていう、ね、このご近所付き合いみたいなものが、あの一気にこう安心感を生むっていうところが結構肝なんじゃないかなっていう、まあ、それは実際にあの活発に交流していただいた方、地域の方もそうおっしゃっていて、
なるほどね、はい、割とその町内会長さんからのサジェスションっていうか、困難したらどうやみたいなのもあったんですか。
ありました、はい、あの地域に入っていくときにはまずはこういうふうに入っていこうとか、うん、まずはちっちゃくやろうとか、
なるほど、
あのチラシ配るとか、
はいはいはい、
でもどうか一回出てみようとか、うん、いろんな、はい、
そうですか。じゃあ町内会長さんがこうゲートキーパーでこう門を開いていただいたみたいな感じですね、うんうんうん、そうですね、
はい、今でも多分そうだと思います。
あ、はい、そうですか。いやそれはなんかこう北区でこれから基本計画を作ったりいろいろするのにものすごくこういい話だなというふうに思って聞かせていただいてるんですけども、そうですね、 これからまあ何て言いますかね、この京都でね、あの展開していく上ではですね、まあシェアハウスっていう、まあ、外国の若い子と、まあ、日本人の若い子がこう交流するっていうのもあるんですけど、地域との交流みたいなのっていうのもやっぱかなり意識されて進めていかれるっていう感じですかね。どうでしょうかね。
まあ、そうですね、僕らとしてはあのハウスの中だけの関係ではなくって、
うんうん、
あの近隣の方ともどんどんどんどん接していきたいと思いますし、
うん、
やっぱりあの近隣に住まれているシニアの方であったりとか、
うんうん、
またあのちっちゃい子どもさんであったりとか、うん、そういう方たちに異文化交流をどんどんどんどん届けていきたいっていうのはあるので。
なるほどね、
はい、
うん、子どもたちもすごい面白いんじゃないですか。
そうです ね、う
ん、ねえ、
あの最近、まあ、あの同志社大学の学生さんと一緒に、
うんうん、
あの新あ大宮通りかな、うんうん、あのの学童保育の方に、
そうですか、
あの遊びに行かせていただいたりとか、
うん、
はい、してますね。
なるほど。いやきっとね、すごいこうなんか国際交流をやっている一つの拠点からこう地域に広がっていくと、きっと地域自体もねすごい楽しい地域になっていくんじゃないかなというふうに思います。それではですね、まあ、ここまで聞かせていただいたところでですね、最後にですね、あのお二人にとって帰宅とはどんな、こう一言で言いますとどんな感じなんでしょうかね。
そうですね、僕らにとって帰宅とは、国際交流、うん、まあ、かける地域交流、う
ん、なるほどね、
させていただきました。
あ、はい、新たなコンセプト地域交流っていうのがこう京都に来られたことによって広がったと。あ、もう帰宅にこう来られてこう事業をこう広げられるところで地域交流というのを入れていただいたということで、すごくもうこれからのですね北区のこう空のですね計画を作る上では本当にこうなんかワクワクするような話、でしたね。開く北区、情熱トーク、今日はですねボーダレスハウス株式会社代表取締役の李誠一さんと、関西支店事業統括マネージャーの山本貴人さんに、お話を、お伺いしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。なんだか一つのこうビジネスモデルですね、シェアハウスというビジネスモデルからどんどんこう地域が広がっていく、まあ、そんな感じの、お話だったかなというふうに思います。本当にこうワクワクするようなですねこれからの帰宅っていうのの一つの展望が見えたんじゃないかなというふうに思います。さてここで帰宅からのお知らせです。帰宅では現在帰宅基本計画を策定中です。今年の夏の終わり頃には帰宅民の方々からご意見を公募するパブリックコメント、これを実施いたします。ぜひですね北区にお住まいの皆さん声をですねお聞かせいただければというふうに思います。またこの番組は番組終了後に、ラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストとしてバックナンバーを何度でもお聞きいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方、あるいはみんなと聞きたいなと思われる方もぜひそちらの方でお楽しみください。SNS でも今回のゲストの方との写真などアップしますので、ぜひシェアもよろしくお願いいたします。それではまた来週この時間にお耳にかかります。開く帰宅情熱トーク、ナビゲーターは獅童修士でした。